今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ8月、もう今日が最後です。再放送は明日なんですけれども、台風が近づいている秋雨前線が、なんか怪しい天気というか、さっきからこの番組生放送でお届けしておりますが、雨が降ってきたかなと思ったらまた止んだという、傘が必要なそんなお天気です。早く気持ちのいい秋が来ないかなと思ったりもするんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ今回は久々のご登場ではないでしょうか。一般社団法人みんなの手代表西山優子さんに久々にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
あ、可愛らしいお声変わらず
ありがとうございます。
はい、はい、この番組、お目にかかったのはもう今年の春もお目にかかったと思うんですが、番組に来ていただくのは多分2年ぶりぐらいではないかなと思うんですが、
久しぶりですね。
そうですね、はい、西山さんといえば、こう2011年の福島の原発事故後、何月でしたでしょうか、京都に来られたのは。
2011年6月に来ました。
ああ、そうですか、はい、そうするともう丸7年と2ヶ月が経ったというところですね、
は
い、
そうですね、はい、丸7年、そうですね、
はい、はい、どうでしょうか。そして、避難者と支援者を結ぶみんなの手代表、一般社団法人になったんですよね。
そうですね、
2年ぐらい前ですね、
はい、
はいはい、この一般社団法人になると何かが変わるんですか。
いや、そういうわけではないんですか。
そういうわけではないんですか、はい、そうですか、はい、どうでしょうか。この2011年の原発事故以来、その6月に京都に来られたんですけれども、7年経ってこういろんなことが変わらないこと、変わったこといろいろあるかなと思うんですが、どうでしょうか。そうですね、まず変わらないことってどんなことでしょう。
変わらないことは、はい、まだ自分の避難した場所に避難してきた、自分の実家ですね、
はい、
福島に家があって、
福島市内ですよね、ご実家があるのは。
実家があって、
まだあるんですか。
あって、はい、どうしようって、これからどうしようっていうのが、はい、まだ個人的なことが何も変わってない、
ああ変わってない、
答えが出てない。
お、
主人はまた違うとこ住んで、千葉住んでいて、
千葉に、
私たち京都住んでいて、はい、母が2年前に亡くなったんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、亡くなったんですが、
桃山に住んでらっしゃった、
あ、そうです、そうです、そうです、はい、亡くなって、でも、その福島のうちはどうしようって、はい、福島に帰ろうかな、京都にいようかなっていうことが、はい、まだ結論が出てない。
結論が出てない、出ない、出ない。その実感実家は、ご実家はそのまま、はい、
そのままあります、
ということですか。
ですか。でもだんだんやはり住んでないので、はい、ちょっとカビ臭く、ちょっと湿気臭い感じ。
そうですね。やっぱり人が住んでいるのと、はい、住んでいないのでは、はい、お家の状況っていうのは全然違いますよね。
で、やはりエコを考えて、うちの母が設置したソーラーパネルがもうちょっと壊れてしまって、
そうなんですか、
どうしようかなと思ってたら、はい、補助金あるのでまた新しいのどうですかって勧められて、
はい、つけたんですか。
つけるかな、つけようかな、でもここどう、私たちいないのにみたい、
はい、
そういううちもどんどんちょっと修理もしなきゃいけなくなってきたりしてる中で、
はい、それはそうですよね。
ただ娘がここに京都に来た時は2歳だったんですが、ね、小学校4年生になりまして、
はい、
娘が、うん、私中学校になったら福島に帰ると、
はい、
帰りたいと言われて、はい、マリちゃんだ、そんな福島が好きって言うと、
はい、
ママ大丈夫だよって、私例えば放射線、福島市はね、もうかなりも除染をして線量低くなって 大丈夫なんですけど、はい、大丈夫って言って、っていうのは、
まあ、ホットスポットとかそういうところはありますが、
そういうことはないですけど、はい、娘とかはまあ、ちょっと過激に言ってるんですけど、
はい、
なんか放射線の線量とかなんかでね、
はい、
もしかしたら私がんになっても私は福島は住むからって、私いいのって、どんなことがどんな病気になっても何でもいいよって、福島住みたいって言われ、どうしようかっていう、すごいこうショッキング、ショッキングじゃない、そういう言葉を選んで娘が言うことがショッキングですよね。
来られた時2歳、はい、
2歳だったんです、はい、
そうすると、はい、福島の記憶っていうのは、はい、ほとんどないですよね、1歳2歳だと、
だと思うんですけど、はい、あるんですよ。
ある、
それは私が伝えてるかなのかも分かんないですけど、お話し会とかで言ってなくても聞いてるんですよね、私が話してるのを、はい、マリコに、うちの子にね、
はい、
何とかだよって言ってるわけじゃなくて、いろいろお話し会とかいろんなところに連れてった時にいろいろ話してて、例えばブドウ棚の下で、例えばプールしたんだよねとかいうことを彼女が覚えてるのか、私はあそこでしたって覚えてるって言うんです。1歳半の時なんだけど、
はい、
はい、そういう記憶はやっぱりあって、でやはり福島に帰ってるので毎年、
はい、
そういうこともあって大好きなんですよ福島が。
ああそうですか、
はい、はい、
これはなかなか、まあ、ショックというか、そのやっぱり子どもの心って、うん、やっぱり大人の思いが、
うん、
通じてるっていうか、そういう側面もあるかもしれませんね。お母さんのやっぱり思いが、
はい、
マリちゃんに伝わってるのかもしれません ね、
はい、ねえ、ちょっとでも昔からあの子は好きだったんですよ。
そうですか。
もう帰りたくない、京都に戻りたくない、
はい、
京都やーみたい。
あ、そうなんですか。
ちょっとやみたいです。でも学校はいいとかね。
あ、そうなんですか。
京都の学校はいいとか、
学校いいのに、うん、住む場所としては、
はい、
京都より福島
がいい
っていうのは、その京都に住む私たち、そうなんだというふうに少し、意外っていう、やっぱりそういうところもありますよね。そんな幼い時に福島生活を経験した、はい、子どもさんが福島、京都じゃなくて福島がいいっていう、まあ、でもなんかやっぱりふるさと、
自然もいいし、
そうですよね、
あと人がいいそうです。
あら
あらって言わ、そうなのみたいな。
そうですか。
人っていうのは大人じゃなくてね、
はい、
大人はいいんですけど、子供さんがやっぱり、
ああそうなんです
か、こう福島の子はおとなしいからいい。
あ、そうなんですか、
はいはい、
あららというか、それなかなかお母さんとしては、
はい、
本当に悩ましいっていうか、どうしたらいいのかなっていう、やっぱりいろいろこの京都、特に伏見で活動されて、いっぱいつながりもできて、今からそんなお話も伺うんですが、非常にこう、おお、
悩ましいんです。
あ、そうですか。今雷鳴りましたね。
それは私じゃなくて、前に避難者さん、避難者で小中高と上のお子さん持ってる震災当時の方々がやっぱ悩んでたことで、それが
この
同じなんですよ。これぐらい年頃になってくると、
はい、こう西山さんから福島のお話を聞いたり、はい、それから福島のこう名物の食べ物をいただいたり、食べたりすると、福島ってどんなところかなとずっと思っていて、去年でしたっけ、福島の会津に行ったんですけれども、はいはい、やっぱりその道中、こう郡山とかいろいろ駅を、はいはい、経過して行くと、はい、あ、福島ってこんなに山がたくさんあって、
はい、
緑が豊か で、
はい、そうです、
素晴らしいとこだなと、
うん、
でだからこそ果物がたくさん取れて、うん、お米もたくさん取れてて、はいはい、あ、こういう自然豊かなところなんだなというふうに思いました。はい、
よかったです。
そうですか、
はい、そうなんです。
そうですよね、うん、だから子どもさんにとってやっぱり何かやっぱり伝わるんですね、そういうことって。
ですね、ですから、うん、まあ、 みんなの手の活動で今ふるさととつなぐということで、
はい、
避難者の方に福島に帰っていただいて、あの福島を体験していただく、福島の良さを再確認していただくってツアーをしてるんですけど、はい、皆さん帰ると行ったことがないとこもたくさんあるんですけど、昔行ったことがあったところでも福島ってなんてこんないいとこなんだろうとかって本当感じられて、感想とか見ると本当福島帰りたいですって皆さん書かれますね。
あ、そうですか。まあ、福島に生まれ育って住んでいると、うん、そんなにあちこち福島県内をこう観光地に行ったりとか、はい、あそこがいいから行くとか、うん、そんなに近いからこそしないっていうこともありますけれども、はい、そうやって離れたからこそ、はい、そうやって改めて訪ねると良さが、歴史があって自然があって食べ物も美味しくって、人も優しくってっていう、そういう思いはこう強くなるかもしれませんね。
そうですね、
はい、なんだか本当に迷われますねきっと。
はい、
はい、まあそういう中で、はい、西山さんは本当に元気にこの避難者と支援者を結ぶみんなの手代表としてずっと活動してらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、いろんな変化があったというところで、まあ、良くなったことっていうとどういうことがありますか。
良くなったというか、はい、来年の3月で今まで私たちがお世話になっている避難者の受け入れ先の住宅の方がもう終了するんです、支援が終了しまして、
はい、それは大変なことですよね。
そうですね、やはり私はもう2年前に出ましたけれども、まだ住んでらっしゃる方がいらっしゃって、
はい、
でその方々がやはりどこかに、まあ、移られると、移らなければならない、
自分で探さなければならないと。今までは、うん、そういう住宅を支援
で
京都府があったということですね、
であったりとか、
はい、
京都市から、
はい
はい、支援を受けていたその住宅が、はい、
なんか来年の3月で終了すると。
ただそれは自分で探すわけではなくて、
はい、
例えば府営住宅だったり市営住宅だったりをいろいろとその避難者枠というのがあって、そこを紹介していただいたりっていうことがあるので、もうすべてなんかマンションとかアパートとかに引っ越してくださいっていうわけではなくて、
はい、
新しい住宅を探すことができるように、まあ、府の方とか
が、まあ、段取り
ちゃんと今準備をしてくださっているので。
あ、はい、そうですか、はい、じゃあ放りっぱなし
っていう
もう切れましたよっていうんではなくて、
ないんです、
ちゃんとフォローしてくださる、はい、ということですね、
はいはい、
まあ、やっぱり住む場所っていうのは基本中の基本なの で、
そ う、 です、
ね、そうい う、 こう援助っていうのは助かりますね、はい、
そうですね、
そうですか、
はいはい、ですからそれを、まあ、見越して皆さんがもうこれで帰還するのか、このまま避難する、
それを機に、
はい、でまたそれをがあるのでということで、もう先にも決められて帰還された方も本当に多いですし、
あ、そうですか、
はいはいはい、ですから私たちが本当にここに京都に住む、もう移住するのか、
はい、
やはり帰還するのかっていうことを本当に決めていかなきゃいけない時なのかなと思います。あ、
そうですか、はい、今あれですね、京都府内とか京都市内にどれぐらいの方がまだその居住してらっしゃるんでしょうか。
はい、避難者登録をしてる方々っていうことでしか私たちは分からなくて、
は
い、で例えば京都府に行って発送便といってニュースレターを持っていくんですけども、今もう本当160世帯とか、
はい、
それぐらいしかないです、ね、
もう半減以上という感じですか。
そうですね、はい、
そう
ですか。でその中には福島とか宮城県以外の方々も含まれているので、
はい
はい、
そうですか、分かりました、まあ、そうやって人数が減っていくっていうのは、
はい、
これは、まあ、よしとするのか、
そうですね、
はいはい、まあ、致し方ないことなのか、うん、ちょっと判断がなかなか難しいという気がいたしますね。はいはい、さあこのみんなの手の活動なんですけれども、本当にそのうちのこの、みんなのカフェ
は、
これは一番最初に作ったこう形のあるものという感じになるんでしょうか。うん、
そうですね、2011年から始まって、
はい、
まず家族再会バスっていうバスを、
それが一番
最初の活動ですね、
はいはい、
あと子どもたちを、福島の子どもたちと避難している子どもたちとの友達再会プロジェクトとかがありまして、
ありました
でその次に2013年の5月にオープンしたのがみんなのカフェなので、
はい、
そういう意味ではそういう帰省ツアーだったりとか、それからその時、まあ、今もう言わないですけど保養だったりとか、
はい、
でその次に行った事業が みんなのカフェですね。
あ、そうですか、はい、もう今はその保養っていう言葉はもう使わない、
うん、そうですね、
いつまでも
リフレッシュキャンプとか。
あ、なるほど、
はい、
本当ですね。あのこうやっぱり向こう福島に住んでらっしゃる方に、はい、投げかけるにしてもやっぱり保養っていう言葉じゃなくてリフレッシュ、
は
い、
そうですね、
まあ、ただ、まあ、今のお話だと福島自然豊かで、
はい、
そこ自体が本当はもうリフレッシュできる場所。
そうです、
ですよね。
ですからリフレッシュキャンプっていうのもどうかなと。交流キャンプだとかね、
はい、本当ですね、
はい
はい、
ですから私も、まあ、娘があのがんとかな、がんとか、病気になってもなんて言ってますけど、
はい、
私たちは福島に帰るときはそんなネガティブな気持ちじゃなくて、あ、福島帰るみたいな普通な気持ちで帰ります今は、
はい、
マスクもしないですし、
ええ、
まあ、だからいろいろあると思うんですね。賛否両論っていうか、ちょっと怖い、もう福島に帰らないって方もいらっしゃるし、
はい、
私たちはもうあの線量も下がってるし、
はい、
確かに野山は除染されてないところがあったりとか、はい、まだ食べれないものはありますけれども、
はい、
もう本当にふるさとに帰る気持ちで帰っているので、
はい、
もう何でしょうね、もういろいろな考え方が今あるので、そこに住んでる方、私たち帰りますけど、まあ、いろいろな考え方があるので、お互いの気持ちをリスペクトしながら。
あ、そうですね、
はい
はい、やっぱりずっと福島に住み続けている方、
はい、
それからやっぱり、京都やいろんなところに避難されている方、
はい、
やっぱり今おっしゃったあのそれぞれがこうお互いをリスペクトするっていうところが、
は
い、
そうです、
避難する気持ちではなくっていうところが大切かもしれませんね。
そうですね。
そうですか、わかりました。この後もこのみんなの手の活動のお話も伺います。引き続き、みんなの手代表西山優子さんにお話を伺います。はい、やっぱり7年という歳月はいろいろあるなというお話を今、はい、こう音楽がかかっている間にしていたんですけれども、あのなんか今週の日曜日楽しいことがあるそうですね。
そうなんです。
何なんですか？
あの NHK の合唱コンクールに、
はい
はい、あの京都代表として近畿ブロックでにうちの娘が、
あ、お嬢さんが出るんですか？
学校の、
はい、
学校の合唱団で、
すごい、
はい、出ることになりまして、
はい、
4年生なんですけど、はい、ちょっと6年生少なくて、で合唱団に4年生になってから、まあ、3年生からですけど入っていて、はい、それであの選ばれて、
はい、
で近畿ブロック大会に出るということで、もう絶対全国行く、 NHK ホールで歌う、全国行くよみたい、それ私のすごく夢で、
はい、
実は、
はい、
あのみんなのカフェで、あのみん
なのなんか合唱を始めたっていう話が 2,3 年前にありましたよね。あ
のみんなのカフェで歌声、はい、みんなの歌声カフェということで花を咲くをずっと歌ってるんですけど、
ずっと
それを歌って合唱団を作って、
はい、
あのまあ、京都それから宮城まで歌いに行ったっていう、まあ、彼女がもっと小さい時ですけど、
ありましたですね、
あったんですよね、はい、あの時に、
はい、
もう彼女のその合唱って対しての思いがあって、
はい、
小学校に入って で私合唱団やるっていうことで、で私も福島ってすごい合唱強いんですよ。
そうなんですか。
中学校とか本当全国大会で、はい、本当優勝とかするようまあ準優勝とかするぐらいのレベルなんですけど、私はやはり福島のすごく盛んなので、私も小学校の時合唱やってたので、はい、福島の子たちと NHK のホールでみんなで歌ったらすごい素敵ってこう思ってたら、
はい、
今年はちょっと京都大会でちょっと選ぶ先生に出させてもらって近畿も行けて、ママ私頑張って全国まで行くからねみたい、そういうが全てこうつながってて、やはりその京都来なかったらそういうこともなかったし、
はい、
カフェがなかったら歌声やなかったら花は咲く歌わなかったらってこう全てそうだったからこそ今、
まあ、つながっているっていう、
そうですね、そういうことを感じてます。
来たからこそその、日曜日があるとも言えると。
そうなんですで京都代表として頑張る。
ありがとうちょっとしばらく京都にいてよマリちゃんって。
そうですよね
気がいたしますよね。
そうだから学校、だから学校がいいんです、合唱できるとか。
あ、いやでも普通だと、はい、その学校が、まあ、楽しかったり、はいはい、そういう楽しみがあったり、はい、そういう合唱の友達がいると福島帰りたくないっていうそういう流れになるのかなって思うんですが、逆なところがすごいというふうに、やっぱりお母さんのふるさとを思う気持ちが子供に伝わってんのかなっていうふうに。
やっぱりでも私たちやっぱ二重生活ですよね、はい、やっぱり二重っていうか二つのところに住んでる、まあ、京都にも住んでますけど福島にも家があるじゃないですか、
はい、
だからやはり二箇所に住んでるって意識なのかなと思って、
はい、その福島のお家に福島行かれた時はこう
住んでる、
一泊したり、
はい、
住むということはあるんですか、はい、
夏休みも1週間とかこの間も1週間とかいたりとかするので、
はい、
もう2つのお家を行き来してるような感覚なんじゃないかなというふうに思うんですね。
そして京都と福島を比べると、あ、福島が絶対いいと。
でこの頃そうなんです。
そうなんですか、
はい
はい、まあ、それはこうお母さんの優子さんが決めるのかマリちゃんが決めるのかちょっと分かんないですけれども、
う
ん、そのみんなの手の活動としては、
はいはい、
その住宅支援という部分も最近は大きいと思うんですけれども、そういう相談窓口を設けられたりとかそういうこともあるんでしょうか。
そうですね、住宅に関しては、はい、大体皆さん行くところが決まってらしたりとか、だんだんもう今頃になってくると、
はい、
それからあとは今住んでるところに延長することもできたりとかするので、何か新しく、まあ、去年は住宅相談会とか UR の説明会とかいろいろしてたんですけど、
はい、
今年はどちらかというと情報としてこういうニュースレターなどで、例えば移住するのであればこういう移住支援みたいなのもありますよとか、 そうですね、はい、それからあと、はい、もう住まれた、もう出られた方がマンション代とかアパート代とかの家賃を負担しなきゃいけないので、今までの仕事ではなかなかその家賃代が出ないっていうことで、
はい、
そういう方々にもう少しキャリアアップをしていただこうということで、例えばキャリアアップの
仕事という、ね、
仕事、
やっぱり住む場所、
はい、
それから仕事、
仕事っていうところ、
はい、やっぱり生活するっていうことですよね。
そういう情報であったりとか、はい、キャリアカウンセラーの方のコラムであったりっていう形で、
はい、
皆さんに情報提供をしています。
ああ、そうですか、はい、やっぱりそういう情報を提供してくださる方がいる、そういう場所があるっていうことが、
はい、
住んでらっしゃる方にとってはすごく助かるっていうか力強いですよね。
逆に個別支援っていうのが、
はい、
みんなが同じことを求めてるのではなくて、はい、かなり個別になってきて、なかなか難しいですよね。どういうことをするのがいいのかと、
子供さんの年齢も違うでしょうし、
はい、
家族構成とか、
うん、はい、
お母さんと子供だけとかいろいろ形がある中で大変ですね。
そうですね、
それぞれに寄り添うというところは、はい、さあ、いろいろこのニュースレターなどもお持ちいただいたんですが、これは、ふるさととつながろうツアー、
はい、
これは2018のパンフレット、
ね、
はい、フライヤーでしょうか。
そうですね、8月に終わったものなんですけど、
8月に終わった、
はい、阿武隈堂というところに行ってきまして、
阿武隈堂、
はい、はい、行ってきまして、皆さんで
これは阿武隈山地がありますが、どのあたりでしたっけ。
田村、 福島県郡山からもう少し東の方に行きまして、いわきの方に、
阿武隈川があ
って、いわきの方に会津と逆の方向に行くと田村市があるんですけど、はい、そこにある
阿武
隈堂、鍾乳洞なんですね、はい、そこの中で、一年中15度というすごく涼しいところなので、そこでみんなで、はい、暑い夏なのでそこに行って阿武隈堂を見学をして、そこで働いている方のお話を聞いて、でその近くのふれあい館っていう、あの星の村ふれあい館っていうところに行きまして、えごまそば、えごまうどんを食べて、はい、それからずっとつながってる方で郡山で音楽活動してる方に来ていただいて、皆さんにあの音楽をプレゼントしていただいて、はい、みんなで歌を歌って、
わ
あと温泉ちょっとあるので温泉もちょっと入っていただいたりとかしながら、はい、交流をして福島の方とつながっていただいたり、はい、避難者通り同士つながっていただくっていうような会をしました、
は
い、
あ、そうなんです
か、はい
はい、あの福島に住んでらっしゃるそういう、まあ、同世代の子どもたちも一緒にという感じなんですか、
そういうわけでもなく、はい、あのまあ、誘ってもいるんですけれども、あの帰還された方とかもいらっしゃってくださる方もいるんですけれども、あ、なるほどね、はい、まあ、地元の方、地域の方とつながっていただいたりとかっていうことを目的にしてます、ね、
はい、あの先ほどのお話にもありましたけれども、はいはい、そういうこのみんなのカフェでも、はい、そのふるさとのことを話すっていうそういう、うん、イベントとか、はい、そういうものを、時々開催されてるんですよね。
そうですね、はい、今年もちょっとあの後半になりますけれども、福島で、農業されている方をお呼びしてお話をさせていただこうかなっていうことも考えてます。
そうですか、
はい、
あのやはりこう残ってらっしゃるその何百人の皆さんにとって、こう福島はあの切っても切れないっていうか、忘れようと思っても忘れられない、もっと思いが募るっていう気があの伝わってくるっていうか、そんな気がするんですけども、やっぱり皆さん思いとしてはそんな感じなんでしょうか。
そうですね、やはり帰られると福島ってやっぱりいいのねというふうにおっしゃいますね、
はい、京都にも住むんだっていう方もおられますか。
やはり子どもさんがやはり学校とかがあるので、はい、なかなかその引っ越しとかは戻ることも学校の関係で難しいとか、ただやはりあのもう7年間住んでいるので、福島に帰るっていうのはその福島からゼロからやらなきゃいけないところもありますよね。ご主人がいるっていうこと、まあ、母子避難の方とかはまた別ですけど、ここでやはり7年間暮らしているので、なかなか新しい生活をまた始めるのが難しいから帰れないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、
そうですね、やっぱり人によって、まあ、事情が違うということですね。
そうですね、
はい、あのどうでしょうか、これから、5周年あのみんなのカフェ5周年、はいはいはい、という、イベントがあって、
そうですね、
あの前京都府知事も来られましたけれども、はいはい、なんかあのこういうことを新たにしたいなとか考えていらっしゃることはありますでしょうか。
そうですね、あのソーシャルビジネス の、はい、あの方で、今年の9月から3月にかけて、あの素材スイーツという京都の食材を使った、はい、あのいろいろなわっぱもそうですけども、あのそちらをどんどん開発していきたいなと思っています。
京都の食材を使った、
そうです、スイーツであったりとか、はい、わっぱももっと充実させていきたいと。
京わっぱ、
京わっぱです。
美味しいですよね。
京わっぱにも
わっぱ飯は福島の名物、はい、
そうです、会津の、
はいはい、それとその京都の食材を使ってということです、ね、
もっと幅を広げていきたい。
ありがとうございま す、
ということです。
皆様この京わっぱ美味しいんです。ぜひみんなのカフェで召し上がってください。西山優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。